トビツーレットラジオ。この放送は想像力の遊びは哲学有害図書の週刊トビツーというフリーペーパーを読むネットラジオ、私編集部鳥田圭二郎です。共犯者の皆様よろしくお願いします。それでは早速、2016年2月14日に書いた都議通49号を読みましょう。地獄に落ちたら、地獄に落ちたらとかちょっと考えてみます。そんなんないって言ってしまえば、元もこうもないので、あるとしての話ですが、ということですが、まず地獄へ行ったら不老不死でしょうか。生きよ生きよ、復活再生させられ、何度も何度も攻め苦に遭うそうです。肉体から離れた魂がまたあの世で肉体を持つんでしょうか。ない肉体で灼熱地獄で焼かれて焦げて朽ちた、ないはずだった肉体はまた再生され焼かれて精神的に体験するってことでしょうかね。でその地獄に行く時に、仮に焼かれるためにあるとする肉体は自分が何歳ぐらいの時の肉体だったんでしょうか。晩年足腰を不自由にしていたらあの世でも不自由なのか。再生と言いますが、先天性に片腕だった人の場合はどうなりますでしょうか。ものすごいド M の人が喜んでいたら、地獄のその執行人たちはどう思うのでしょうか。赤ちゃんが蚊をこう寝返り打ったりとかして殺してしまって間もなくして亡くなったら、やっぱり地獄行きなのでしょうか。ふざけんなでしょう。何歳まで免除なんて測れるのか。こういうことは社会でも言えますよ。枠を決めるのには不都合が出ます。一応ヤフー知恵袋に質問しときますが、回答が出たらまた書きますという記事なんですけども、最初の方のこの質問、自分で肉体を持つんでしょうかとかどうのこうのっていうのをヤフー知恵袋で聞いてみました。で僕がこう聞いてみたい答えね、回答があまりなかったんです。それなんでかというと、もし地獄があると言われているその世界観のその土俵の中に入って話がしたいんです。あるとするんだらばの話。それなのに返ってきた答えのいろいろありますが、この世以外は存在しないんですよとか、人はみんな天国に行くんですとか、心配いりませんとかみんな喜んでいますとか、そんなそういうことを聞きたいんじゃなかったり、死んだ時の姿のまんまだよ、だから元気なまま死んだ方がみんな楽だよとか、ロベスピエールちゃん、なかなか胴体なくなって頭だけで死んだんで、地獄で頭だけで生きてるよ、んで頭脳労働ばっかしてんだって、だから口先人間だけのことはあるよねとか、よくわからない返事が返ってきたり、自分のイメージする自分の姿で行くんだと思いますわん、イケメン時代の自分、スリムな自分、金持ちだった時代の自分、執着するっていうのはそういうことだわとか返事が来たり、これちょっとでも執着だから、そういうことをちょっと匂わすようなことも入れてきてる感じはあるんですよね。執着するとかってことが、なんていうの、地獄の苦しみなんですよみたいなことをね、中で日蓮宗宗の人っていう人から返事が来て、地獄に落ちたら自分の状態や年齢なんて気になりませんよという、そういうふうな返事がありました。でもそういうことを聞きたいんじゃないんです。気になるとか、地獄のことを俺が不安がってて聞いてんじゃなくて、地獄というものの中の話を詳しく話したいだけって話で、 地獄に落ちたらエマ様がミネストローネを作ってくれて、それを飲みながら生前の話をするだけらしいですよ、とか。なんかまあちょっとふざけてるのかよくわかんない人もありますが、その中で長文で書いていてくれた人、あなたは生まれ変わるということを信じますが、信じれないなら知恵袋の天国や地獄は存在するかに書いてるので読んでください。焼かれた肉体は何度も再生され、攻めくを受け続けるというのは無限地獄になります。この無限地獄はきつい。あなたは多分違うと思います。無限地獄について書いておきますが、先に天国や地獄は存在するのかを読んでからの方が理解できると思います。ちょっと待ってくださいね。僕はどっちでもいいんです。あってもいい、天国や地獄、死後の世界があってもなくてもどっちでもいいから、あったとしての話をしたいだけです。今僕がどっちを信じているかとかそういうことじゃなくてね。で、地獄の一例を書いておきます。楽しい、例えば誰かを恨んで死んだとします。その人は地獄 に生まれ鬼となります。恨まれた人はその人の近くに生まれます。これを縁と言います。もし恨んでいた人の子供に生まれたら、親が鬼となり、子供は毎日が地獄です。テレビなどで最近よく耳にする子供の虐待、タバコの火を押し付けたり熱湯をかけたり、これが灼熱地獄です。天国に生まれようと地獄に生まれようと、その人の人生がどう生きたかによって次は決まります。しかし子供の時生まれ殺されたのでは人生が変えようがありません。再び同じような境遇に生まれることになります。これが永遠続くのです。これが無限地獄の例えです。これから抜け出す方法はただ一つだけですが、自分の力で抜け出すことはできません。この無限地獄に陥る人はたくさんの人を苦しめ、地獄に送ってきた人間です、という長文の人がいましたが、だから地獄っていうのをこの世のことを例えて言ってるんだとかいう、そういうことを聞きたいわけじゃなくて、何度も言いますが、でその中でまた次の人は、無痛症という文字通り先天的に痛覚のない非常に珍しい病気があるそうなんですが、そういう人は地獄の苦になるのでしょうか、という質問もさることながら、あの世に肉体が持っていけるとしたら、この世に残っている肉体はどうなんだ、とか、さっきの回答者が言っておられるように、ド M にとって地獄は天国じゃないか、とか、いろいろ疑問がつきません。多分宗教はあんまり考えずに適当な話をでっち上げたんじゃないでしょうか、という答えもありました。だからこの場合はどうなるっていうことを突き詰めて、みんなでね、突っ込んで考えていって、これは嫌なやつかもしれないですけども、そういうことを聞きたいなと思って、この場合はどうなる、自分がその死んだ時の年齢の肉体なのか、20代のすごく自分の肉体的に元気だと思っていたあの時の肉体で行くのか、とかっていうのはどうなんでしょうね、と思って聞いてるんですけど、なかなか返事が、僕の思うような返事が返ってこなかったですね。自分が質問したやつの補足で、死んだ時の姿であの世に行くという意見をもらいました。ではダイナマイトで頭をぶっ飛ばされて死んだ場合、あの世では頭なしの状態でですか、そうするとどこで物を考えるんだろうか、ということを気になったので、こういうことをちょっと詳しく教えてほしいという質問を書いたんですけど、どうなるでしょうね。頭なしの状態で吹っ飛ばされて、頭をバンと吹っ飛ばされて、じゃあ吹っ飛ばされる直前の状態で、吹っ飛ばされた瞬間に 死というものにぶってそこで線引きするんやったら、吹っ飛ばされる寸前の姿で行くんかな。そしたら頭残ってるけど、ボーンって吹っ飛ばされて、その直後の線引いた以後の状態であったら、頭は吹っ飛ばされてないから、その状態で地獄に行くってなって、その時にああ苦しいとか痛いとかっていうのは頭で考えるってことじゃないということになるのかなとかね、魂でそれを感じるというふうに言われたりとかするかもしれないですけど、でも頭だから魂で感じるって、頭がまず吹っ飛ばされてないねんから、その時になんか鬼が金棒で頭バーンって叩いたとしても、俺頭ないからスカッとこう空振りになって、それでも頭叩かれたって思うんかなとか、そういうことを考えたりとかしたいんやけど、こういう話をしたいなと思ったんやけどね。まあめんどくさいと思いますが次行きましょうか。職業病、病やばいってほどでもないんですが、ちょっと困って、これ病というのの定義をまず考えなきゃいけませんね。病というのはね、僕が思う病は、その死に直結するというか、近い、すごく近いというか、そういう風な状態で生きてるのに支障がある、それぐらいのものを病というかね。まあこういうのもなぜか、なぜこういうことを言うかというと、ちょっとしたことでも何でも病、病気や病気やというふうに言って、すぐ治療にとかすぐ病気に従うという風潮が僕はあんまり良くないと思ってるからです。ちょっと変わってるなとか、個性的だなとか、こういうふうなことがあるよねとか、そういうぐらいのレベルでその人が普通に元気に生きていけるんであれば、それは別に病ってわけじゃなくて、それで治療に、ま、治療にしなあかんとかっていうふうな、こうなんかしよう、なんとかしようってするその考え方、それがどうもなと思うんですよ。なんかそういうふうにこう修正しようってなんかに寄せようとするわけでしょ。基本、基準というか、その人たちが思う基準に寄せようとするっていう、その基準すら俺は疑ってるというぐらいの感覚というかね、別にバラバラでも、バラバラというか、それぞれ、別にそれぞれが個性的に、個性の範囲なのか病の範囲なのかっていう線引きをどうするかってことですが、まあそれでその定義というものをどういうふうに思うかっていうことですが、病ってほどでもないんですが、記事の続きね。電車の中で向かいに座ってる2人が似ている2人やったんです。顔のパーツを見比べてしまったことがあります。目、鼻、口、輪郭、骨格、2人は話してなかったし、別々の駅で降りて行きはったんで他人のようですが、二人とも横並びで気づいてなかったように思います。僕は対面なのでバッチリ二人ともこう見比べてました。で、僕はフィギュア制作とかをしていると、絵を立体に起こすので見させるために比較したり、距離や形を注目してその違いを見つける癖がついています。その目と目の間の距離とか、目の大きさ、形とか、輪郭の形、三次曲面とかの説明になると、もっと口で説明するのは難しいです。頬が膨らんでて、口の横のとこはちょっと三角にへこんでるとか、そういう風なこう図とか空間で説明しないと難しいので、まあ、そういうバランスとかを見る癖が一応ついてまして、でまたこのここの長さがもうちょっと短いといいのになとか、そういうこともつい思ってしまうのもよろしくない癖だと思います。この鼻と口の間もうちょっと短かったら可愛くなるのになとか、そういうふうなことを つい思ってしまうというかね、こういうのを修正といって突き詰めて、これ以上あるかと見直しに見直しを繰り返してやるので、こんな癖がつくんでしょうね。でもね、必要なことではありますが、悩みすぎて心を病むぐらいであればそんなことやらなくて良いと思いますよ。休憩も癖づけたいものです。人は作品を見てそんな信用をなくしたりしないです、一生懸命やったのなら、というふうに最後の方ちょっと別のテーマっぽくなってますが、修正のことについて言いましょう。作品をなんか作っていて完成度を高めていくのに、最初の方はぐっと完成度のマックスっていうところに近づいていくけど、そこから時間経過、横グラフにずっと行って、だんだんこうピッピッとちょっとずつ上がるけど、ちょっとずつしか上がらない。最初はグーンと上がったのに、もう完成に近づいてくれば来るほどなかなかそのグラフがピコピコって上がりにくいんですよ。でもその完成度に高めていくために、すごい突き詰めてどんどんどんどんこれでもかこれでもかって直して直してやっていくから、肉体的にも精神的にも時間も使ってやっていくねんけども、なかなか成果というものは最初の方のグッと上がった比率と最後の方のちょっとしか上がらない比率で考えると、精神的にきついものがあるんですね。なかなか完成度が上がっていかなくて、でもこれを やらんと完成度って上がらんからやるんだけど、これはだんだん自分との戦いみたいなことになってきて、で自分との戦っているうちに心が病んじゃうという、まさに病です。その私生活に支障がある、そういう風な状態になったものを病と僕は思ってるんで、支障が出てくるぐらい何もできなくなっちゃうっていう風な状態になるのはあんま良くないなと思うんで、その場からそういう風になるぐらいだったらその場から一回離れるという、そういう術も身につけて癖づけておきたいもんだなということですね。まあ一生懸命やったんならそれがその作品に投影されるだろうとか、そういうことを思うんですが、でも自分の中ではやっぱり完成度を高めたいからっていうので、自分と自分に戦うというそういうことですね。次のページは、裏表紙のところね、僕は、社会人としての自覚とか危機感といわれるものが急須で迷惑をかけていることも多いと思います。仕事よりも私生活を充実させたいからです。でもやらにゃならんことがあるのも分かりますが、仕事がなくなって生活水準を下げるのもやぶさかではありません。ここまで欲しいと思って生活して現実と違うから悩むわけで、これぐらいでも大丈夫な気持ちで入れたら苦ではないのですから、それなりの生活をすればいいだけの話です。望みは高いのはいいですけど、その分低さに対する耐性も失われては、いちいち騒がなくてはならないという面倒くささがありますからね。まあそうならんよう頑張るつもりではないわけじゃないですよと書いてますが、最初の方の、危機感が急須、自分の仕事よりも私生活を充実させたいって思うことね、これを一番よく感じるのは、例えば友達が、なんかイベントをしているとかライブをやってるとか、どっかで面白そうな展覧会やってるぞとか、それ行きたいなと思ってても仕事を優先して、いや仕事やから行けないというふうになってしまうと、何のために生きてるんだろうとかって思うってことですね。例えばライブ行きたかったけど仕事やからといって行けんかったけど、そうしてるうちにそのバンドが解散してしまったってなったら、ああやっぱり行っときゃよかったって思うじゃないですか。そういうことを経験するとやっぱり生活優先じゃないのかなって思うんですね。でもまあ仕事は仕事でちゃんと頑張ってやるわけですけどもね。 で、まあそれで仕事がなくなって生活水準を下げるのをやぶさかじゃありませんと書いてるけど、そのこの考え方は自分のそのここまで欲しいと思う基準、生活水準と自分の現実が違う、そのギャップの差に悩むわけで、さっきもちょっと言った、あの自分と自分との戦いというのは結局はやっぱり現実と理想の違いが遠いから、そのギャップに悩む、苦しむわけで、それを解決するには理想を現実に寄せてくるか、理想に現実を寄せてあげていくかと、そういうことですよね。で、最初の方は現実を理想に高めていく、近づけていく作業でどんどん頑張っていくけど、その戦っているところでそれがギャップが埋まれば満足はするんやろうけど、その戦っている最中にだんだん何と戦ってるかとか何のためにやってるかを見失っていくと心が病んじゃうとか、そういうことなんでしょうねと思うわけです。で、自分が低くて、自分の生活水準が低くても大丈夫って、その自分のまず生活水準を低く設定しておけば、低くすればするほどちょっとしたことでも水準を超えている自分というものに満足できるというか、ありがたいなと思えるということですね。低さに対する、例えば貧しいという状態に自分の体制がないと、そうなった時にあたふたする、そんなんじゃ困るだろうと思うんですよまあそういうことですね。途牛レポやってみましょう。途牛レポね、何しようかなといろいろ思うんですね。で、フィギュア自分が好きでいろいろと集めているものは、引っ越しの時に、前回の引っ越しの時に一回フィギュア全部もう一掃して全部捨てようかなと思ったりもしたけど、やっぱりそれをこう箱詰めしている作業の時に、ああこれいいな、ああこれ好きやなとか思いながら見て、やっぱり捨てられへんなと思って持ってくることにして持ってきたんですけど、だから一つ一つに何かがあったから残してるんやなと思うんです。でも実際途切れポじゃあやろうって思ってどれにしようかなって眺めてると、これもなこれもなどうしようかなとこう思ってまうんですよね。なので自分がじゃあ実際ちょっと探してみましょう。これもなこれもなってその途切れポでレポートするほどでもないかとか思うんやけど、見ていくとやっぱり、あこれこういうとこ好きやな、いいなとか思うことがあったから残してるわけであるんやけど、それってなんか僕個人的というかちょっとしたことやったりとかするからなと思って、なかなかこうどれにしようか迷うんです。せっかくやったらなんか内容のあるようなことを言いたいなと思うから、でもちょっとその中でも選びましょう。これにしましょう。ちょっと おもちゃですけども、フィギュアというかあのキャット人間テアンデ、ご存知でしょうか。これはね、僕は小学生とか子供の頃ですね、の何やろ、バンダイかなのおもちゃです。ワタルとかグランズオートとか、ああいう風な、ディフォルメロボット、小さいディフォルメロボットとかそういうものが、盛んだった、そんな時代にキャット人間テアンデーといって、猫型ロボットなの舞台は、なんか近未来、未来都市みたいな、で江戸風なんですね。そこにおる、何なんやろ、 アニメ見てたはずなんですけど、よく覚えてないですね。ロボットでなんかまあ事件を解決したりするような、で声がよくできてるなと思います。本当にみんなね、このテアンデ時代、あいつ名前なんて言うのかな、主人公は白い猫型ロボットで、で普段は町人っぽいんですよね。でなんか事件が起きたらお城かなんかから鉄砲でバーンって打ち出されて、その事件現場に行くみたいな、そんな話だったと思います。どんなやったかな。でその中でお助けロボットなのかな、こいつら4人ぐらいおって、それぞれなんかこう大筒持った太った猫みたいなやつと、トンファーみたいなの持ったやつと、なんか 水中にも行けるようなやつと、あとプロペラ持ってた青いやつと、この4体のロボットがおるんですけど、うちに4体おるんやけど、パーツもちょっと欠けてるし、ないパーツがあるな、折れてるパーツもあるし、でもまあこの4体は好きで残してましたね。このパーツを組み替えてなんか自分なりにかっこいいロボットを作って遊んでた気がします。この時のどんな格好させたかちょっともう思い出されへんけど、顔はこの飛行機とか 空中に行くようなやつのこの猫やったと思う。頭のサイズが小さくて、この時のプラスチックなんでしょうか、綺麗な色してますね、発色が よくて、んで手とかそういうところはなんか軟質っぽい、そういう素材も使ってます。あの足のヒレのところとか、これなんていう素材なんでしょうか、僕はよく分かりませんけども、うん、あーまた折れた、やっぱりプラスチックはあれしてんのかな、ちょっとスカスカになってきてんのかな。昔はその BB 戦士とか好きで集めてて、もうパーツが折れたりとかしたらこの世の終わりぐらいのショックで、前もなんかタートルズの足折れた時もすごい嫌やったけどね、え最近はちょっとなんとか修正する、もしくは作り直す、そういうことをそういう風にしてなんとかするんやという風に思って気持ちを切り返しますが、やっぱかっこいいな、これやっぱ作ったデザインした人素晴らしいと思います。この原型を作った人というか、このキャラデザインもいいけど、このロボットの原型を作った人、立体に起こした人、素晴らしいな。そんなにパーツ数多くないんですが、よくできてると思います。そういえばなんかキャットミニテアンデーのエンディングでなんか足のパーツとか腕のパーツとかみんなバラバラのをこう運んでいって、最後に組み上げてでっかいテアンデーのあの白いロボットがボーンとできるみたいなエンディングテーマがあったと思うんですが、そうなんですよね。だから子供の頃とかってこういう立体物を自分で作れるなんていうものは不可能と思ってるというかね、夢のまた夢みたいな、そういうふうに思っていた、そういう部分があったと思います。だからそのパーツがなくなったりとか折れたりとかしたら、もうこの世には存在しないぐらいの、再生することはないというか、それぐらいの感じで思っておりましたが、柔軟な発想でいけばね、あのまた別のパーツで作り直せばいいやんと思うわけですが、どうしてもその同じパーツで、同じ素材で同じ形でそれでないと嫌というふうに固執してましたね、執着してましたね。それが逆に苦しめる原因やったわけですが、かっこいいですよロボット。だからこういうロボットとかディフォルメロボで猫とか江戸とか、そういう好きそうな要素、僕が好きな要素がふんだんに入ってるわけで、 そういうものに影響されてるから、いまだにそういうものが好きですね。あの動物の擬人化とか、ズートピア見ましたか？ズートピア良かったですね。あのズートピアズートピアいいですね。何が良かったかっていうのもまた、なんというか、あの動物の擬人化で、それだけで僕はすごくいいなと思うわけですが、このキャット人間テヤンデの話しときましょうか。なんと言えばいいですかね。いろいろギミックがあります。肩からミサイルが出たりとか、腕のところから、腕のそのパーツのとこから回転のノコギリがウィーンって出てきたりとか、足のとこにタイヤついてて、これでウィーンってカットリするんです。これですね、名前全然思い出せないですね。この4人ので、こいつらの持ってる武器を組み合わせて、なんか大きな、なんていうの、武器にするというか、そういう風な遊びをするみたいなこと書いてまして、それをこうやったら、あ、そうそうそうそう、あったあった、こんなんあった。あの大筒を、大筒の先になんか長いライフルみたいなのをくっつけて、それにこうの乗る、ほんでアーマー、腕のアーマーみたいなのもついてて、なんていうの、パワードスーツ、なんとかローダーみたいな、そういうのになるみたいな、あったあったあったあった。これ多分手のところで、これノコギリが、そうや、ほら、でもこれをどこにつけるかはちょっと思い出さない。なんかいろいろ組み合わせるんですよね。確かこんな感じのロボットやったと思うんですが、キャット人間テヤンデン見たら、アニメ見たら、これ出てくるのかな、こういうロボットが。いいね、やっぱり昔のおもちゃ、なんかパーツが壊れたり折れたりとかしてそうだ。あー、わ、やっぱり折れてるっぽいな、いろいろと。劣化というのもありますが、なんかあのパーツが硬くて歯で噛んでる跡とかもいっぱいあります。パーツが硬いからはまらんくて、一回バラして組むときに硬くて歯で噛んでるみたいな跡がありますね。こういう風にこの頃から持っていたおもちゃ、未だにちょっと残ってるのがあって、大事やなと思って撮ってるんですよね。かっこいいなこの軟質っぽいパーツは結構軟質なので丈夫っぽいから、プラスチックの破損したところだけをもう一回自分で作り直して、いや、そんなのするぐらいだったら全部フルスクラッチで作り直してもいいから、フルスクラッチで作りたいと思うぐらい、あのいいですね、かっこいいです。で、僕はこの手のひらサイズのこういうものが好きです。大きいその30センチぐらいあるでっかいのとかも、それはそれで何ですか、いいんですけど、小さいのにしっかり、何ですかね、たたずまいが良かったりとか、そういう風なものがかっこいいなと思うんですよ。キャット人間テヤンデです大丈夫かな、東急レポね。世界観もなんかいいと思います。テヤンデの出てくるやつらもズートピアみたいに、だから動物をモチーフにしたロボットとか、そんなやったと思います。なんか犬のおったかどうか知らんけど、犬のご隠居さんとか、そういうのがおりそうな、ウサギ型のお姫様とか、ウサギ型ロボットの人間型のね、ウサギを擬人化したやつのロボット化した、お姫様のやつとか、 だからいろんな要素が入ってるってことですね。江戸っていうのもね、いいですね。猫にロボットに江戸に忍者に、いいですねいいですねしか言ってないような気がしますが、だからそう、このバラバラのパーツ、一個一個のパーツだけを見て、それを真似してで作って組み立てていけばこのロボットになるというものをアニメのエンディングでやってたはずやのに、子供の時はそれをじゃあ自分で作ろうというとこまではいかなかった。でもそれをじゃあ俺が作ろう、自分で作ろうっていうふうに思えた人たちはそのまま造形物を作ったりとしてたんでしょうね。いいね、いいですよ。ゴーグルとかもついてますから、こう何のためのゴーグルなのか、ロボットやからやっぱりゴーグルは必須ですね。ビビビビビビってこう見るみたいなことでしょうか。擬人化した動物、さあズートピアか、ズートピアのライオンの所長とか牛とかのその強い系動物、上半身が大きくて下半身がギュッと小さいみたいな、ああいう風な擬人化の仕方とか、あれもいいなと思います。あ、そうだから擬人化した動物のフィギュアも割と好きで、ちょっとついでに言いますか、マクファーレンっぽいとトータルカオスというシリーズの中にポーチャーという象の擬人化したフィギュアのやつがあります。なんか部族っぽい、骨のパーツをいろんなとこにいっぱい持って、背中にもこう背中のカバンにも骨パーツが入って、なんかの動物の骨っぽいのが入ってたり、これなんかマンモスの牙かなと思うような長さの、なんかの恐竜のあばら骨ぐらいの大きさのを背負ってたり、腕輪とか鼻のとこにあの骨のピアス、そういうのをつけてて、うん、かっこいいですね。一応アクションフィギュアなんで稼働しますが、十分にかっこいいです、動かなくても。んで、あの独特のマクファーレンの独特の質感ですね。なんていうんですか、モールドの深いというか、象の皮膚って横線だけじゃなくて縦線にもひび割れ線みたいなのが入ってるような、で墨入れされてて太いというかね、ああいう感じ。この象のポーチャーのディフォルメ感、手はなんかでも人間の手っぽくなってるんですね。ズートピアの象の手は象の前足後ろ足みたいなの、それっぽい手してましたね。あの最初にアイスキャンディー屋に出てきた時に、キツネとなんか喋ってる時にカウンターに手をこうやってズンと置いてる、前足をズンと置いてる、あの手は前足みたいな手の感じでした。ああいうな動物っぽいところと、その人間、擬人化した人間っぽいところと、どのぐらい擬人化して寄せていくかの中間のその寄せ方、動物っぽくてよかったですね。動物っぽいのに人間の手つきっぽいというね、そういうところ素晴らしい、よかったですね。このポーチャーはズートピアに全然こんな格好でズートピアに出てきたらあれやな、怖いやろな。なんかだってなんか部族の戦士みたいな感じのポーチャーですから。でいろいろ装飾品が、骨の装飾品がいっぱいついてるから、尻尾もちゃんとついてます。尻尾って大事やな、動物の擬人化に尻尾ちゃんとついてて、これは重要なところです。なんか画像でしか知らないんですけど、外国の、造形の人かなんか、それも製品になってんのかどうかも知らないですけど、あの動物擬人化の造形やってる人があって、その 画像をいろいろ見るとやっぱかっこいいなと思います。で、太い動物の擬人化で太く作られてるのが好きなんですよ。クジラの擬人化とかは、カバとかサイとかゾウとかそういうものを分離ぶりに太くてゴツゴツに作ってるのとか好きなんです。まあ途切れポ、今日はキャット人間テアンデーのなんかお助け4人衆みたいなそんなやつだったと思うんですよ。そいつとポーチャーなぜかポーチャーですが、な感じですね。今日はこれぐらいでご勘弁を。それではまた。